このコーナーは私ゆーほが赤穂の観光スポットやグルメを突撃リポートするコーナーです。さて今回はおさきちさんと2人で赤穂団通の工房の方に訪れてきました。おさきちさん、赤穂団通について予備知識はありますでしょうか？
はい、全然ないんですけども、何かね、展覧会みたいなのでちらっと見かけたり、以前赤穂ラジオに参加してくださっていたもっちさんが娘さんに赤穂団通の何か購入したというのをSNS で見ました。とっても可愛らしい敷物を購入されていました。すごく赤穂と名前がついているので大変楽しみです。
そうですね、私もですね、赤穂団通って聞いてたんですけれども、なんぞやっていうところだったんですけれども、まあよくですね、病院の展示だとか、まあ、そういった美術品として扱ってるイメージが多かったんですけれどもね、今日は一体どんなものか突撃してみたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
それでは本日のゲストは赤穂団通生産者の会会長、弥生工房を主催してらっしゃいます根頃節子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
そもそものこの団通とはというところからお話しいただけますでしょうか？
団通とはカーペットで下に引いて日本人は素足で歩くっていう形で座敷に入ったら必ず素足で、まあ、靴下履いてっていう形で、まあ、靴を脱いでっていうところから始まると思うんですけど、それで足先で肌で感じる 肌感っていうか、いうことがまあまあ一番の団通のイメージかな。はい、
はい、うん、でその中でも私たちの住んでいる赤穂にも団通があるということで、赤穂団通の特徴についてお教え願いますでしょうか？
はい、赤穂団通は木綿で作っていてて、でまずお伝えしたいかなって思うのが、江戸の末期に小島中さんっていう方が、中広に大丈夫だった人が、新婚旅行でご主人と四国に行かれて、でその時にすごい中国団通を見て、もうこれはすごい素晴らしいって、普通の人は綺麗やなっていうだけで終わるかなって思うんやけど、小島中さんの素晴らしいところはこれを赤穂に持って帰ってそれをこう作れないだろうかっていうところから、その小島中さんの努力がそれと先見の目というかいう形で作るようになりまして、それで30年かかって、でその江戸末期から、明治の初めって言ったら、女の人の力っていうのも今みたいに男尊女卑の傾向がすごく強かったと思うんで、海のもんか山のもんか全然分かりもしないのに、30年間もそれに費やすことができたっていうことがとても私は女の人としても素晴らしいし、頑張り通した家族の協力っていうのもすごい得がたいものがあるなっていう、でそれでその方が作った赤穂団通を結局今は赤穂市無形文化財になってるんですけど、それをこう絶やすことがないようにっていうのが、私がこう赤穂団通に後継者育成とかそういうことに熱くなる基本的な気持ちかなっていうふうにも思っています。
はい、この工房、この集いで先ほど見せていただいたんですけれども、三大団通というのがあるということで、それぞれの特徴もお教え願いますか？
赤穂は、水平旗で、着物の反物を織る旗と同じような 横になったあの水平旗で、鍋島と堺は縦旗っていう形で、トルコとかペルシャ絨毯を織るのと同じ機械の、作りになっています。そこが一番大きな旗の違いなんですけど、なぜ水平旗になったかっていうのは、結局赤穂ダンスは色糸の境を立体的にするっていう、まだらないっていうことをするためにも、その積むっていう赤穂ダンス技法っていうのがあるんですけども、そのダンス、赤穂ダンス技法っていうものがしやすくなるようにっていう形で、水平旗が取り入れられています。
はい、ありがとうございます。ではここで根頃さんのこの赤穂ダンスとの出会いエピソードを教えていただけますでしょうか。
平成3年に、赤穂市の教育委員会がこの赤穂ダンス技法が途絶えてしまうっていう形になった時に、広報で、募集があって、それでたまたまどんなもんなのかなっていう感じで、私はまだその時は40代で前半で、赤穂ダンスのことを全然知らなかったので、どんなものかちょっと興味があって、で申し込みして、それで20名の募集の中にだいたい120数名の応募があって、でその、選抜の仕方も丸バツと、もう本当にシンプルなくじを引くっていう形で、たまたま私はくじ運が普通は悪いんやけども、丸が入ってて、でこれはやっぱりチャンスっていう形で赤穂ダンスを習うことになりました。
はい、そのですね、赤穂ダンスと出会われた根頃さんのプロフィールを少し教えください。
そしたら、平成3年に赤穂ダンス織方技法講習会の第一期生として入りました。で14年にそこから、組織から独立して自分の工房を、弥生工房を設立しました。で、平成19年には生産者の会を設立して初代会長となり、19年に兵庫県の伝統的工芸品に指定になりました。それはもう組織でないと指定は受けられないので、赤穂ダンス生産者の会で、指定を受けています。で、アクションプログラムで、佐古市の裏会所で赤穂ダンスを楽しむ会で、この時に、独立して作った赤穂ダンスと、それから小ダンス、それで、30枚余りを展示して、で3日間したんですけれども、その時に、県外からとか、まあ、市内からももちろんですが760人見に来ていただきました。それから、赤穂ダンスの後継者育成もその時に、その年から始め、育て始めました。で27年28年とは、文化庁親子伝統教室で、手話小学校保育所の方に、声をかけて綿作り体験をしてもらいました。で28年に、日本伝統工芸近畿展に最高っていう名前で、入選しました。それから日本伝統工芸の近畿の研究員とさせてもらいました。それで、その年に神戸のトワギャラリーにて、神戸在住の石立さんと2人展織物展を、しました。で29年に、中学生 と小学校の高学年の方を対象にアコーダンツ技術を伝承するためにまた親子伝文化庁の親子体験伝統教室事業を参加しました。で、29年に、全国伝統的工芸品の公募展でハーモニーという座布団を2枚染めずに作った綿で、出展しました。それと30年に、日本伝統工芸近畿展で、架け橋っていう名前で入選しました。その、令和元年に、また東亜ギャラリーで石田さんと二人展第2回目をしました。これくらいでしょうか。
はい、ね、本当に素晴らしい経歴をお持ちに、
ね、さらっとね、はい、座布団にですね、そういうね、美術品のようにお名前付けてもう座布団の駅ではないですね、もう芸術品の駅ですけれども、はい、
ありがとうございます、
はい、ではこの今私たちが取材をさせていただいている集いという場所があるんですけれども、こちらを作るきっかけなど教えていただけますか。
はい、今 自分たちが住んでいる、家にはその赤穂団通の、まあ、古い団通も結構集める、今手元で30本近くあるんですけれども、それをこう広げてこう見ていただくっていう場所がなかったので、昔住んでいた納屋をリフォームして、それで今年の、4月に出来上がることができて、でそこから皆さんにこう集まってもらえたらなっていうので。主人が綿を作ってくれてるので、その綿を綿の種を取る綿くりきっていうのがあるんですが、それを使ったり糸車を使って、糸を紡いだり、それでそれを、自分が作った糸をまたその和食器もあって反物が折れる旗があるんですが、まあ、それなんかにもこう使用してもらったらと。団通にはやっぱり自分で紡いだ糸はよりが甘いので、抜け落ちてしまったら結局長く赤穂団通は100年余りも使うことができるって言われてても、抜け落ちてしまったら意味がないので、今はその私が使ってるその、主人が使ってくれた綿も大阪の宝石会社に出して糸として宝石してもらって、それを使っています。だから抜けないので100年でも150年でも使えると思います。
じゃあすいません、この工房でですね、私どもは今日この100年持ったというアコーダンスを見せていただいたりしたわけなんですけども、その他にこの工房で一般の方に来ていただいてしてもらえるってことは何でしょう。
ミニ食器も置いてあるので、それで今は今年はそれこそトライアルウィーク、中学生対象のトライアルウィークができなかったんですけども、体験ができるので、またぜひとも自分でアコーダンスを作ってみたいと思った方はぜひお電話くだされば対応させていただきます。
はい、先ほどミニ食器とおっしゃられたこの機械のことなんですけれども、こちらの集いのお部屋には4機、
はい、4台あるんですけれども、はい、まだ家にも1台置いてあってまあ、5人はできるようにはなってるのと、それとまあ1畳用の今食器もあってするので、またそれミニ食器でもっと大きいものが作りたいとなればね、またそういう風に使ってもらったらいいと思うし、やっぱりこう自分で何でも体験してそれから アコーダンツを継承していきたいとかっていう風になってもらえたら嬉しいなっていう風には思ってます。
はい、ではそのミニ食器はどれぐらいの、時間で折れますか？
時間はね、それこそその人の取り組み方と、うん、それから模様とかあると思うんですけど、この間姫路の方から来ていただいた方は3日かかりましたね。はい、
3日間通われたんでしょうか、それとも
だから続けてはちょっと無理なので、うん、あの都合のいい日にちをこう、合わせてっていう形で延べで3日間っていうぐらいです。
はい、ということは小さいものでもやはり、
はい、はがきよりちょっと小さいサイズなんですけれども、はい、それでも3日かかってしまうというすごく手間暇のかかった素晴らしい作品です。
はい、今そんなあのアコーダンツの活動を通してこう活動していて良かったことありましたら教えてください。
やっぱりあのいろんな人とあの知り合うことができるのと、あの私はどっちかといえばすごい好奇心旺盛な方で、だからこういうあの公募展に出すっていうような形で、デザインとかそういうものも今までは別にそんなにあの図画が得意とかあのいうことでも全然なかったんですが、もうテレビ見ててもその街歩いててもそのデザインがもう本当飛び交ってしてるっていうのが、まあ、色とかもういろんなところになんか興味が持てて、それはなんかすごい飽きることがないなっていうような感じもするし、それとあの人にいろいろあって吸収することも多いし、なので私は逆にまたそういう風な形であの分け得たものをまた私の力ででもなんかそういう風な形で、分けられたらいいなっていう風にも思うし、はい、
はい、では反対にですね、このダンツを通してご苦労をされたことをお伺いしたいと思います。
でも知らないことがあまりにも多すぎて、で今その主人が綿を作ってくれたっていう話をさせてもらったんですけど、藍染めは私はやっぱり本職さんにあのお願いして、でもせっかくあの作った綿からの糸なので大事にしたいので、染色の方もやっぱり勉強をこうして、それであの染めていって、でそれを使いたいっていうあのことがこうあって、だから、まあ、知らないことも多くって、苦労することは苦労する、って言えばそれまでやけど、でもそこからまた得たものっていうのもまたあのいいことだし、はい、まあでも本当これって人の協力がなくしては何もできないっていうのをこう改めてこう知ることができたっていうのは、やっぱりアコーダンツをこうしたからこういうふうに思えることなのかなっていう、糸つながりっていうのはねすごく大事なことだなと思います。
それではですね、最後にですね、あのこの放送を聞いてくださっている皆さんに何かメッセージがあれば、そしてまた将来これからこういったことをしていきたいなってことがあればぜひお願いいたします。
せっかく、まあ、ここであの織ることもできるっていう体験ができる場所ができてたので、それであの、まあ、一人でも多くの方がそのアコーダンツをあの知ってもらう、だから織るっていうのが苦手な人だったらまた染めるっていうようなやり方もあると思うし、まあ、見て楽しむっていう方法もあると思うし、まああの本当人が集まるようにっていう形でこの集いっていう場所を提供させてもらえたらなというふうに思っています。あの、ね、アコーダンツをしてて、まあ、本当あの、平成3年からっていう感じになってったら、まあ、30年近く こうやってきたっていう形やけど、あのものづくりっていうのはものができる達成感っていうのがあるから、あのすごく楽しみでもあるんだけど、でもあのこれ以上のものを作りたいっていうものがあってするから、またあの向上心っていうのもできるし、だから飽きることがない、だからいつもなんか常に時間がないっていう、それがあのいいこともあるけど、なんか気持ちがいつも何せいてるっていう、そういうのがやっぱり、うん、もっとなんかこうゆったりとした、うん、時も必要なんだろうなっていうふうには自分自身では思うんだけど、なんか常にせかせかせかせか、あ次のこと、うん、あれもしたいこれもしたいっていうことばっかりで、はい、
でもね本当に精力的に活動してらっしゃいますね。
ねもう本当にもう頭が下がるなっていうか、あのね、根頃さんにいろいろアコーダンスのお話を聞いてるんですけど もうそれもそうなんですけど、やっぱり私たち今日アコーダンス見させていただいて、うん、根頃さんが引き込まれるのが分かるぐらいものすごく綺麗ですし、そしてあの肌触りですとか、うん、また100年持つとか魅力がたくさんなんですよね。本当に
デザインね、
デザインがすごい、うんうん、もう本当にあの気持ちがよく分かりました、はい、今日はありがとうございました。アコーダンツ生産者の会会長、弥生工房を主催していらっしゃいます根頃哲子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今私たちは弥生工房つどいさんの2階に上がってきました。見てください、たくさんのダンツを広げていただいております。おさきさんいかがでしょう。
いやもう感動の一言につきます。本当にね、あのなんか100年以上前の100年ほど前のやつもあるということなんですけど、全然あの最近のやつにと比べても全然遜色ないぐらい、デザインにしても本当に素晴らしい段数がたくさん並んでいます。
はい、なんと今日ご紹介いただいております段数なんですけれども、100年ものを今日はご紹介いただいております。でも触り心地はどうでしょう。もうですね、あの一体化しているっていう感じですね。それにまた素晴らしいのが、私好みの色なんですけど、この藍の色がものすごく綺麗なんですよね。おさぎさんいかがでしょう。
はい、あの本当にすごい綺麗なんですけど、そしてね、あの三大段通ということで、鍋島と堺とこちらの段通も出していただいたんですけれども、それぞれ本当に手で触ってしっかり特徴が分かりますね。
そうですね、なんか地方性が出てるんでしょうね。あの材料も違ってますし、この朝のようなシャリッとした感じのね、段通、こちらの方は堺段通なんですけれども、これはこれでね、あのちょっと夏場には気持ちいい感じもします。こっちの鍋島段通の方はいかがでしょうか。
あのこちらね、あの 毛というかこう長いんですよね、毛足が長いんで、これもすごいふわふわとして、これはこれで本当に触り心地はとってもいいですね。
アコーダンツーと、そして日本三大ダンツーの方も、こちらの集いの方で見せていただけるということで、ぜひ皆様ですね、私と同じようにこの集いの方に突撃してみてはいかがでしょうか。お忙しいところありがとうございました。さて本日訪れましたアコーダンツー工房、アコーダンツー生産者の会会長、弥生工房主催根頃哲子さんのお問い合わせ電話番号は 079145-0025 番です。さあ今日いかがでしたでしょうか。アコーダンツーに触れていただいて、おさきちさん、
はい、本当にあの根頃さんは綿作りから
ということで、そのなんだものづくりに対するすごい熱心なあの考え方などに触れて、ますます赤穂ダンツが好きになりました。
はい、本当ですよね。いろんなご苦労もあったということなんですけどね、うん、私 UFO はですね、あの色がすごく綺麗で、私大好きな色は青なんですけども、うん、あの青を基調としてですね、いろんな柄があって、まあ、ご苦労もそうなんですけども、その上でですね、あの綺麗な柄が出せるんだというね、もう本当に歴史の厚さに感心いたしました。ということでですね、突撃赤穂ラジオ UFO が行く、これからもまだまだですね、赤穂の観光スポットやグルメを突撃してまいりたいと思います。この番組は赤穂ラジオの UFO と
おさきちがお届けしました。
ではまた次回の番組でお会いいたしましょう。さようなら。